はい、ということで世界の、心理学50の名著エッセンスを読むの、2回目です。で、この本を読んでいて、ああそうかと思って非常に面白かったのが、各本のサマリーがバーって書いてあって、で、その本の作者についての、大まかな背景が書かれている、そして作者の、考察が書かれているという構成になってます。で、初っ端の、フロイトについて書かれていて、さすがやっぱそうですよね。で、アドラーで始まってああと思ったんですけども、何人か読んでいて非常に興味深いなと思ったのが、みんながね、基本的にやっぱフロイトを基準に考えてるわけですよね。ちょっと整理すると、フロイトから始まって、でいろんな人が出てきて、で、ここ近年2010年ぐらいからは脳科学がめちゃめちゃ発達してますね。要は実際に脳の中の、電気の流れとか脳髄液の流れとかを可視化することによって、科学的にその心理っていうのを考察できるようになりましたよね。で、このフロイトから脳科学の間の人たちはあくまで、患者にカウンセリングでアプローチすることによって各々の、考え方を決めてきたわけですよね。だから動機の部分については、例えばフロイトっていうのは幼少期の性的衝動によって、欲求が変わってくるって言ってるし、それに対してアドラーとかは違うって言ってるわけですよね。で、それは自分たちがいろんな患者を見てこうじゃないかああじゃないかって言ってるわけですよ。でも、それが、今の脳科学が分かるようになってからは、そもそもこの人前頭前野がちょっととか、セロトニンが出てないんですよとか、この人ドーパミンの出方がおかしいんですとか、もともとここの、右脳と左脳のつながりがこの人弱いんです、脳量が弱いんですとか、そういうふうに今解析できるので、まあちょっと別の話になってきてるのかなという感じはします。ただ、非常にこの本を読んで思ったのがですね、各その学者の皆さんの生い立ちが書かれていますよね。例えばアドラーはすごく裕福な家、アドラーは裕福だったっけ、フロイトはすごく裕福だったんですよね。だけどアドラーは結構労働者階級の結構ヤバヤバなところから這い上がってきたみたいな話をしてますよね。だからフロイトは結構なんか骨董品を集めたりとか、なんかそういう芸術活動に、気持ちがいってたけども、アドラーの場合は女性解放運動とか人権とかそっちの方に意識がいっていたということが書かれています。だからやっぱこの時代っていうのは、猛烈にフィルターがかかってたわけですよね。科学的に可視化する、数値で見るというプロセスがなかったので、あくまで自分の生い立ちに基づいた心情で感情を見て、その中から、自分なりの説を出してたというのがこの本を読んでてすごく浮かんできたんですね、私的には。で、脳科学が発達しているとはいえ、我々は結局その誰かの脳、私だってクライアントの脳の中を電極で見てるわけじゃないので、やってることは結局一緒になるわけですよね。私も自分の生い立ちをもとにフィルターを持っていて、そのフィルターをもとに集まってきたクライアントにコンサルをして、私もメソッドを立てていってて、でそのメソッドを、立証するため、確証を得るために、脳科学の知識を入れてるみたいな感じなので、やってることはね結構変わらないような状態なんですよね。だからこの本すごく読んで思ったのが、自分の生い立ちでかかっているフィルターはやっぱ取らなきゃいけないなと思いましたね。この本に書かれてる人たちみんなそれぞれすごいことを言ってるんですけども、やっぱあくまで生い立ちがベースになっているし、私もなってます。だから私の場合ってですね、結構ちっちゃい時から恵まれてて、なんか恵まれすぎててよくわかんないんですみたいな人本当に苦手で、そういう人のプロファイリングが全然できてないですね。そういうの良くないから変えなきゃいけないなというふうに思いました。要はですね、これだけ科学的な人だ、これだけ学者的な人たちでも生い立ちのフィルターから逃れることはできてなかったんじゃないかなと思ったわけです。もう少しですねこの本を読み進めて、後半また別のお話をしたいと思います。以上です。